お願いします。
睡眠不足は良くないって辻先生よく言ってますけども、なぜでしょうか？
そうですね、最近僕はね かなり言い出してます、はい。睡眠不足で本読んだんだけど、睡眠不足で真っ先に影響を受ける脳の働きっていうのは集中力と言われているわけですよ、はい。例えばね、居眠り運転に対する事故って2つあるって言われてるんだって。そのうちの1つが、ハンドルを握りながら完全にこうって寝てしまうっていうパターンと、はい、もう1個はその集中力が一瞬だけ途切れるパターン、なんかマイクロスリープって言われてるらしいんだけど、はい、そのほんの数秒、ほんの一瞬、その時まぶたが半分閉じてるが、はい、僕もたまにあるんだけど、完全に閉じてるっていう状態が数秒あるらしいのよ。で、一つ目のハンドルを握りながら完全に寝てしまうっていうパターンっていうのは、その24時間以上起きている場合でないと、そうそう起きることではないらしいのよ。はい、で問題なのは二つ目の、そのマイクロスリープっていう問題で、このマイクロスリープが起きるときっていうのは慢性的な睡眠不足が原因ですよって言われてるわけよ。で、日常的に睡眠時間が7時間を満たさない人がそのこういう状態になる場合が多いですよって言われているわけね。で、まあ、そのアメリカでの話なんだけど、その実験したんだって。その集中力を測るテストをやってみましたと。で、なんかね、画面かなんかが光ったらそのボタンを押すとか、なんかそのそういう反応速度と反応の正確さを測る実験をしたらしいのよ、はい。で、なんかグループに分けてやりましたと。4つのグループに分けてやりました。1つ目のグループは3日間一切寝ずに、ずっと起きてる、もう寝ちゃダメよっていう状態で、その反射テストっていうかね、集中力をテスト、反応速度のテストをやりましたよと。2つ目は、4時間しか寝ませんっていうグループと、6時間しか寝ないグループと、で8時間たっぷり寝るっていう、この4つのグループに分けてやったんだって。そしたら睡眠不足の方、まあ、もちろん寝ていないっていうのは当たり前になるんだけど、その4時間と6時間のグループも、その反応っていうのがそのもう著しく低下していったって話らしいのよ。で、注目すべき点は全く反応しなかったっていう点がちらほら出てきてたっていう話なのね。で、その8時間たっぷり寝ている人と、そのもう起きてね、ずっと起きてるっていう人、寝なかったっていう人の差は 400% も差があったっていう話らしいのよ。で、睡眠不足での一番の問題っていうのは何かっていうと、反応速度が遅くなることではありませんっていうのよ。全く反応しなくなるっていうことがあるっていうことが問題だって言われてるわけね。例えば車の運転してる時に、目の前に子供が飛び出してきても全く見えてないってことだからね、全く反応できてないっていうことになってきてしまうわけで、6日間、その4時間睡眠をとっていない人、4時間睡眠のままその6日間過ごしてしまうと、その24時間ずっと起きてた徹夜と同じぐらいパフォーマンスが低下したってことになるわけよ。つまりね、 400% ミスを犯すっていう話になるらしくて、で、11日間その4時間睡眠だと、その48時間2日間徹夜した状態と同じぐらいパフォーマンスがドコーンって下がってしまったっていう話らしいのよね。で、注目すべきは、僕はね、6時間睡眠だと思ってるわけですよ。なぜなら世の中で一番多いのがこの6時間睡眠をとっている人だからっていう話ね、うん。で、ちなみに6時間睡眠をとってた人っていうのは、その10日間その6時間睡眠続けていると、24時間徹夜した人と同じぐらいになったっていう話だから、 400% ミスるっていう話になってくるわけね、うん。で、4時間グループも6時間グループもそのパフォーマンスの低下っていうのが8時間グループと比べてものすごい低下していって、その低下が止まらなかったっていう話らしいのよ、うん。で、ここで問題が一つありますよと。何かっていうと、睡眠不足の人っていうのは自分が睡眠不足だっていうことを認識できないっていう話らしいのよ、うん。例えば、バーで飲みすぎた人がそのもう千鳥足でね、フラフラして歩いてるので、車のキー取り出しながら、俺は酔ってないからって言って運転しようとするようなものなんだよね。みんな待てという話になってくるんだけど、だけど自覚がない、認識してないっていう話だからね。で、なんでかっていうとね、おそらくね、人は慣れる生き物だから、 だと思うわけですよ。で、睡眠不足の状態が続くと反応が鈍くなってぼんやりしてエネルギーが低い状態っていうのが自分の普通の状態だっていうふうに思ってしまうと、慣れてくるから、それにちょっとずつちょっとずつパフォーマンスが低下しているにもかかわらず、それが自分のそのリズムだと、自分の普通の状態がこの状態だっていうふうになってしまうっていう、認識してしまうっていうのが問題らしいんだよね。能力が低下しているにもかかわらず、少しずつ健康が蝕まれているのにかかわらず、それに全く気づいてないっていう状態が睡眠不足っていうらしいんだよね。じゃあさ、みんながやっている、みんなやっている、うちの一番上の娘もやっています。平日の睡眠を補うため週末に寝だめするのは効果があるのかっていう問題が出てくるわけですよ。僕もそうやった。昔、光通信だとか名古屋で働いてる時も、寝不足がずっと続いてたから、だからもう、ね、週末休みの日っていうのはもう泥のように寝てたっていうのはあったんだけど、だけど結果から言うとそれね、無理だったっていう話らしいのよ。なんか実験で調査してみたところ、その睡眠不足の状態を続けて3日間もう好きなだけ寝ていいよっていう風にやってみたんだって。そしたら8時間睡眠をずっと取っている人との能力と比較したところ、8時間能力あじゃあ8時間睡眠を取っている人の能力値までレベルまでその上がることはなかったっていう話だから、やっぱこうじわじわじわじわ低くなっていってるってことだよね。ずっとレベルが低下していってるっていうことになってくるわけですよ。でですよ、19時間起きていた人と、例えばアルコール濃度、その基準値が 0.8%、 今日本どうなの、アメリカで 0.8% らしいんだけど、要は飲酒した人とその19時間起きてた人と、どっちの方がパフォーマンスが低いのかっていうのを確認、実験でやってみたら結果ね、一緒だったっていう話らしいのよ。19時間起きてたってことは、朝の7時に起きて夜中の2時に車の運転するっていうことは、アルコールを一滴も飲んでいないのに飲酒運転と同じような状態になっているっていうことになっているわけね、
はい、
それぐらい睡眠不足って超やべえぞというかね、それで車を運転するっていうのは非常に危ないですよっていうことになってくるわけですよ。で、睡眠不足による事故のリスクっていうのがあって、6時間から7時間睡眠をとっている人っていうのは事故リスクは 1.3 倍ですよって言われているわけで、5時間から6時間睡眠の人は 1.9 倍に上がりますよと。じゃあ4時間から5時間しか寝ていない人は睡眠不足による事故リスク何倍になると思いますか？
10倍ぐらいですか？
そんなに分かんない4.3 倍って言われています。 4.3 倍。じゃあ4時間未満の人は何倍になると思いますか？
6倍。
違います。これは 11.5 倍になりますすごいよね。5時間睡眠、5時間から6時間睡眠で、事故によるリスクが 1.9 倍ということはほぼ2倍だよね、
はい、
リスク2倍になってるわけですよ、6時間睡眠を切っている場合は。で、4時間から5時間っていうと 4.3 倍やで、4倍ですよ、うん、で4時間未満なんて 11.5 倍やで、もうほぼ事故るじゃんそれっていう話になってくるんだよね。睡眠が1時間失われるたびに事故を起こす確率は飛躍的に増えるということになるわけですよ。で、なんかね、人間のこのサイクル、リサイクルっていうのかな、サイクルっていうのは16時間なんだって、うん、だから16時間起き続けていると脳の機能が下がり始めるっていうことなんだよね。で、認知力を維持するためにはそのやっぱ7時間より長い睡眠が必要になってきますよと。その睡眠時間を削ってその、まあ、何かをやっているっていうことは脳の機能がどんどんどんどん下がっていきますよと。飲酒運転と一緒ってことだからね、酔っ払ってる人と同じぐらいまで脳が低下していってるっていうことになってくるわけだから、まあすごいよね。で、アメリカでは年間120万件の自動車事故があって30秒に1件っていう頻度になっているらしいのよ。うん、ちなみに日本では年間2万件らしいです。で、約4割が居眠り運転による事故っていう話らしいので、約年間8000件ってことになるよね、
はい、
ところで1日21件、まあ約 1時間に約1件ぐらいその居眠りによる事故が起きているよということに なるんだよね。でね、これちょっとアメリカ、日本もよく似た感じかもしれないんだけど、アメリカでは居眠り運転による大きな問題になっているのは自家用車ではありませんと言ってるわけよ。トラックの運転手だって言ってるわけね。確かにそうかなと思う、うん、でそのアメリカのトラックの運転手は 80% が体重過多で 50% は病的な肥満に分類されてるらしいのよ。なんかなんとなくこう映画とかで見る分にはね、なんか赤いチェックのシャツ着てちょっと肥満体の人がガチャってでっかいトレーラーから出てくるみたいなイメージがあるけどね、ヒゲもちゃで帽子かぶってみたいなイメージがあるけど、やっぱそうらしいわ。で、これね、ちなみに太りすぎの方要注意です。太りすぎは睡眠時無呼吸症候群っていうリスクが格段に高くなりますよと。まあ無呼吸よく言われるよね。なんか無呼吸でなってしまってる人がいてるってよく、まあ、テレビでもあるじゃない、うん、この病気は大きないびきをかくことが特徴ですよと。で患者は慢性的な睡眠不足を抱えているっていう話らしいのよ、うん、でその結果太りすぎのトラックの運転手の居眠り運転を起こす事故っていうのは 200% から 500% 上昇してるらしいすごいよね、 200% から 500% やで、うん、で自ら居眠り運転による事故で死亡するとき、これもびっくり、平均して4人から5人を道連れにしてるっていう話らしいのよ。恐ろしい話だよね。自分だけじゃなくてね、やっぱ人を巻き込んでるって道連れにしてるっていう話だからね、たまったもんじゃないなっていう感じね。で運転中に眠くなったら車を止めましょうとなんかね、いろいろな話によるとね、眠気は意志の力で抑えられるとか言って言う人がいてるらしいんだけど、それ無理だっていう話だから、無理だと思う。僕も何度も経験したちなみにね、名古屋で太陽光って時はこう車の移動だったわけで、もうずっと睡眠不足だったから、うん、もう途中でもうこうってなってたりしてたのよ、うん、うわやばいってなって、で渋滞してる時にパンってなったらブレーキから足が離れちゃったりするのよね、うん、でちょっと前に出てたりしてるから、うわっていう なるわけよ、うん、でもうあこれはまずいぞと。で車で運転して会社まで俺は帰れへんなと思ったから、途中で寝てたのよ、
はい、
うん、スカーって寝てて、で15分から30分、ね、3の倍数がいいとか言って言われてるじゃない、はい、だから15分と30分でアラームをセットして寝たのよ、グーって、はい、そしたら、起きれずに1時間近く爆睡してたのよ車の中で、
はい、
で起きたらそしたら会社から電話かかってきて、はい、夜の10時半ぐらいやったのよ、はい、まだ帰ってこないからっていう話で、で辻どうしたんやっつって、お前もしかして飛び込みしてるんかとか言って、夜の10時飛び込みなんて俺はするわけないんだけど、お前もしかして頑張ってんのかとか言って言われて、で眠気のざまに、いやすいませんちょっと眠くなかったんで寝てましたとか言ったら、バカ野郎っつってこんななるぐらいめちゃくちゃ怒られた、うん、まあ、めちゃくちゃ怒られたんだけど、僕の判断は今でももう正しかったなと。うん、だって眠たいんだもん。それで事故った方が会社にも大きな迷惑かけるし、相手にも迷惑かけるし、多大な迷惑かけるだけじゃない。で僕が寝てて上、ね、上司から怒られたっていうのと、怒られるだけで済んじゃうから、うん、もうそっちの方がいいよね。もうこうやってやってたらいいやもううっさいなーっつってそっちの方がいいと思うのよね、うん、ちなみに噂話では、僕が光通信に出た時は車はダメだったのよ。電車で行け、タクシーで行けってずっと言われてた、
はい、
でなんかどうもね、その時の上司とか先輩から聞いたら、昔は車が支給されてて車で営業行ってたらしいよって話やったのよ、
はい、
なんでそっちの方がいいじゃないですかって言ってたら、
はい、
あかんらしいわと。居眠り運転が起きて、もういっぱい起きて、
はい、
いっぱい事故ったからもう車ダメっていう風になったっていう話らしいよって、
はい、
いう話だったから、営業で車を運転している方、多分訪問販売の人はきっと寝不足だと思います寝ちゃいましょう車の中でいいので、うん、で要は運転中に眠くなったら、やっぱ運転しちゃいかんよってことね、
はい、
でどうしてもっていう場合はやっぱ安全なところに車を止めて20分から30分仮眠をしましょうっていう話で、目を覚ましてもすぐに運転してはいけませんって言われているのよ。うん、その寝起きのだるさっていうのが体に残っていますよと。でこれをね、なんか睡眠感性とか言って言うらしいんだけど、で起きたままさらにその 2,30 分ちょっとこう体をねこう こうだるさをこう取って、でまあ、どうしようっていうんだったらそのコーヒーを飲んだりしてね、また20分から30分その運転せずにちょっと体をリラックスさせるっていうのが大事ですよと、うん、でそれでも完全に眠気がなくなったわけじゃありませんっていう話だからね、うん、またすぐに同じような仮眠が必要になってくるよっていう話らしいわ。でそして回を重ねるごとにその仮眠の効果はだんだんだんだん消えていってしまいますよっていう話ね。だから結局のところ疲れてる時っていうのは命を懸けてまで運転する必要はありませんと、うん、まあ同乗者がもしいてたらその同乗者も危なくなるし、そのね、歩行者を引いてしまうかもしれへんっていうのもあるからね、他人の命を奪うっていうこともありえるから、そこまでして運転っていうのは、まあ、する必要はありませんよと、うん、上司から怒られるかもしれないけども、怒っとったらええやんか、怒らしとけやっちゅう話よ、うん、もう向こうの方やっとったらええねん携帯電話を寝てたらええねんよ、もうそんなんは怒らしとったらええと思うわ、うん、それがまあ僕みたいにバカ正直に言ってしまうっていうのもいいんだけど、まあ嘘ついてね、いや飛び込み営業してましたって言ってもいいと思う絶対警察呼ばれるそんなんしたら、ね、電話かけてましたとかでもいいしね、嘘でもいいからそういうこと言って怒られないようにするっていうのもありだしね、うん、実は寝てたんだけどというのはあると思うな。僕も実際それでさ、朝一のアポとか行けなかったことはいっぱいあった、うん、朝9時にお客さんのとこ行ってくれと、どこどこの丸々行ってくれってアポが回ってきた時に、その朝の9時にそこの家に行かなきゃいけないっていうことはもう7時ぐらいに起きなきゃいけないわけよ、慢性的な寝不足状態 で3時間4時間しか寝てない状態で行くことになってしまうわけじゃない、しかも車で1時間ぐらいかけて行くとかもうあったわけだからさ、それは危ないよねと。僕はもう起きれなかったです、そういう時は、うん、あ、しまったとか思いながらあ、しまったっていうことはもうたびたびあったし、光通信の時はあれやった、電車でね、その僕は名古屋にいてたから、滋賀県行ってて三重県行ってて名古屋に行った時に全然分かんないわけよ、
はい、
でどこどこの駅で降りなきゃいけないんだなっていうのをドキドキしながら電車乗ってるわけよ、はい、どこで降りたらいいんやろうっつって、その当時スマホがなかったし、
はい、
で、あ、じゃあ何分後なのかなと思って待っててすやすや寝てしまったんだよね、はい、で起きたら何やだ豊橋とか言って、多分最終やったかな、豊橋最終、ちょっと忘れてないけど、はい、もう最後の方まで乗ってしまってて、あーとか言って、しまったっていうのは何回かありますタクシーの中でもちょっと寝かしてくれって寝てたりとかもしてたことはあったしね、うん、営業バリバリの営業会社行ってる時っていうのは多分みんな営業マン寝不足だと思うので、それは事故のリスクも高くなるし、その集中力も途切れちゃうから、多分営業のスキル、交渉術、交渉スキルも多分低くなってると思うわ。それは昔さ行った時にあくびをしてめちゃくちゃ怒られた時があったわ、うん、もうあくびが出てしまってはーってあくびしたら、あくびすんのかお前、じゃあ帰れとか言って言われたこともあったね、うん、寝不足で朝一に行ったにもかかわらずね、うん、もう寝不足すぎてそんな状態があったなと思い出したな、喋ってて今思い出したわ、いろいろと、うん、まあそんなんがあるので、ぜひぜひね、ちょっと寝不足の時は車を運転してはいけませんよ、眠たくなったらぜひ仮眠しましょうと、上司に怒られても構いませんということですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。